使徒の働き第2章38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
今日はペンテコステです。この日120人の弟子たちに聖霊が下りました。ペテロが福音を語りますと、人々がそれに応答して悔い改め、続々とバプテスマ、洗礼を受けました。エルサレムに一日にして3000人の教会が出来上がったのです。その後教会は世界の各地に建てられ、今に至っていますけれども、最初の教会はペンテコステの日に生まれました。ですからペンテコステは教会の誕生日と言ってもよいわけですね。で、この時のこのペンテコステの時のペテロの説教、その中心が今読んでいただいた聖書の箇所です。使徒の働き2章38節、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。この言葉の最後に賜物として聖霊を受けるでしょうとあるんですが、口語訳ではそうすればあなた方は聖霊の賜物を受けますと訳されています。英語の聖書でもAnd you will receive the gift of the Holy Spirit. 聖霊の賜物と訳されるわけですね。で、今朝はこの聖霊の賜物という言葉、聖書でいろんな意味で使われていますので、その中から3つのものを取り上げてみたいと思います。第一に聖霊の賜物という言葉、皆さんお聞きになると、あ、コリント人への大事の手紙12章にあるあれだなとお思いになるでしょうね。そこには聖霊の9つの賜物が書かれています。コリント人への大事の手紙の12章の8節から10節読んでいます。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。いくつありましたか？知恵の言葉、知識の言葉、信仰、3つですね。それから癒し、奇跡を行う力、予言、3つです。そしてさらに霊を見分ける力、異言、異言を解き明かす力、3つ、 3×3 で9、9つの聖霊の賜物が描かれています。でもじゃあ聖霊の賜物は9つしかないんですかといえばそうではなくって数多くあります。聖書の他の箇所、例えばローマ人への手紙などを見ますと、予言、教えというのが出てきます。で、予言や教えだけでなく、勧めということも賜物として数えられていますね。予言、教えというと、私が今していますように、講壇に立って、公に皆に教える、そういう意味があるんでしょう。しかし、勧めというのは、もっとプライベートなものですね。がっかりしている人を励ましてあげる、慰めてあげる、そういう意味も含まれています。人を励まし慰める、素晴らしい聖霊の賜物、こんなものをたくさんいただきたいなと思います。そういう賜物を持った人が教会に多くいると、教会がもっともっと温かい教会になっていくでしょう。また同じ箇所には指導することばかりでなく、奉仕することも聖霊の賜物だと書かれています。指導者ばかりで奉仕者がいなかったら物事は何も進みませんね。与えられた務めを 忠実に果たしていく奉仕の賜物、これは神の国のために教会のためになくてならないものです。また献金慈善ということも実は聖霊の賜物の中に数えられているのです。皆さんもそのことに本当によく励んでくださっています。でこれらすべては神の国の働きのため、また教会の交わりのために備えられた聖霊のギフトですね。でこの場合聖霊の賜物という言葉は、言うならば奉仕の力、そういう意味で使われていることになります。神様の国のためのその働きというものは本当に数多くあります。教会の必要は様々です。ですから奉仕の力としての聖霊の賜物を言う場合は The Gifts S がつきます。複数になって The Gifts of the Holy Spirit と言います。賜物はたくさんある、複数形で言われるわけです。聖霊様は全員に同じ賜物を与えていません。一人一人に違う賜物を与えてくださっています。だから教会ではみんなが必要なんです。お互いが必要なんです。そしてどの人も何の賜物もない人っていうのは絶対にいないんです。どの人にも全ての人にも必ず一つ以上の賜物が与えられています。ですから教会の中でいらない人っていうのは誰一人いないのです。神様はお互いの賜物を寄せ集めて神様のための働きをするように、教会の交わりを支えていくように私たちに願ってらっしゃいます。ペテロの手紙というところにそれぞれが賜物を受けていますよということが書かれています。どの人も必ず賜物がある。例えば病気でベッドに寝たきりになってしまったら何もできないじゃないですか、皆さん考えるかもしれませんが、そうでもないですね。私はそういう方々をお見舞いに行くたびにこちらが帰って励ましを受けるということがあるんです。ベッドで寝たきりになっていても周りの人々を温める、そんな賜物を与えられた人も大勢いるんですね。聖書はですからその与えられた賜物をこうしなさいと言っていますよ。神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい、そう教えています。私たちは時々自分には賜物なんかないんだと言ってせっかく神様の与えてくださっている賜物を軽んじたりすることがあります。隠してしまったりすることがあります。そうではなく賜物の良い管理人になってそれをイエス様のために他の人のために使っていくお互いでありたいと思いますね。聖霊様からいただいた奉仕の力、これを正しく用いましょう。それをもって主イエス様に仕え互いに仕え合っていきたいと思います。さて聖霊の賜物という時に第二に人格の力を表す、そういう賜物という呼ばれ方があるんです。古代からそれは聖霊の七つの賜物と呼ばれてきました。その七つというのは知恵、ワイズダム、悟り、アンダースタンディング、それから熟慮と訳したらいいんでしょうか、カウンセルという言葉ですね。そして不屈の勇気と、私は訳しましたがフォーティチュード、こう揺るがないもの、確かなものですね。それから知識、ノレッジ、でもこれは単に学校でたくさん勉強したとか物知りだとかっていうことでなくて、聖霊の賜物としての知識は神様のお心を知っている、神様のお言葉を知っている、神様を知っている知識のことを指します。それから経験、パイエティ、そして死を恐れること、 Fear of the Lord、 7つありました。これはどこから来たかと言いますと、実はイザヤ書の11章1節から3節、ここから取られているんです。イザヤ書の11章の1節からこんなふうに書かれています。 エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊である。この方は死を恐れることを喜びと、続きますね。エッサイというのが出てきました。これは人の名前でダビデのお父さんです。エッサイの若枝っていうのはそのダビデの子孫のことを意味します。つまりイエス・キリストのことです。イエス様はダビデの子、ダビデの子と呼ばれましたよね。ところがイザヤはイエス様のことをここで予言しているんですが、ダビデの子と呼ばないでエッサイの若枝と言っています。なぜでしょう。それはダビデの王朝が大木が切り倒されるように一旦倒されるということを予言しているのです。でも切られた木のその切り株からね、新しい芽が出てきてまた大きな大木になる。そのように一旦倒れたダビデの王朝が真のダビデの子であるイエス様によって、単にイスラエルの人々の国というのではなくて、私たちも含めた神の国として再建される。そのことをイザヤは予言しているわけですね。ダビデは有名な人でした。ところがエッサイは無名な人でした。イザヤは有名なダビデっていう名前を使わないで無名のエッサイを使ったんです。エッサイのことなんて一切知らないなんていう人がいるかもしれませんが、ダビデのようには知られていませんね。ですからエッサイの若枝というのは私たちの救い主イエス様がダビデの子でありながら、ナザレの人として名もなく貧しい人、いやむしろ蔑まれた人として世においでになったということを表しています。でもイエス様には聖霊が注がれています。イエス様は聖霊に満たされていました。その聖霊のことが先ほどお読みした箇所に書いてあって、イエス様に注がれた聖霊様が7つのその賜物をイエス様に与えたということが書かれているわけですね。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊。イエス様がこのように聖霊様に満たされたのはお一人イエス様のためだけではありません。イエス様に従う私たちもイエス様と同じ御霊を受けるのです。そしてイエス様がいただいたのと同じ知恵、悟り、熟慮、あるいは判断力、不屈の勇気、知識、人格を作り上げていく賜物をいただきます。イザヤ書の11章2節にも3節にも両方に主を恐れることとあるんですが、実は初代のクリスチャンたちが使っていましたのはヘブル語の聖書でなくてギリシャ語訳の聖書でした。ギリシャ語訳の聖書では2節の方は敬虔、パイエティと訳されていて、3節の方が死を恐れること、 Fear of the Lord 書いてあったわけですね。ですから、今申し上げました5つのものに敬虔と死を恐れることが付け加わりまして、7つの賜物、イエス様に従う人たちは神様がイエス様にお与えになったのと同じ聖霊様を私たちもいただきたい。神様7つの賜物を持って私たちを満たしてください。長い間2000年の間この祈りが続いてきたのです。最初にお話しました聖霊の賜物、ギフツの方ですね。これは奉仕の力という意味でした。どちらかいえば外側の働きに関連しています。しかし今申し上げました聖霊の7つの賜物は私たちの内面に関係するものです。コリント人への手紙の第一にありました9つの賜物にも知恵の言葉、知識の言葉がありました。 イザヤ書で今見ましたところにも知恵知識がありました。でもコリントの手紙の方は知恵の言葉知識の言葉というところに重点があります。つまり神様から与えられた聖霊様によってその特別な知恵や知識を用いて人々を教えたり導いたりする、そういう賜物のことがコリントの手紙では言われているわけです。でもイザヤの方ではその人自身が神様からいただいた聖霊様にいただいた知恵や知識に基づいて正しく歩むというそういう賜物に、ことが言われています。私たちは他の人に使えるための賜物、賜物の良い管理人として知恵や知識を他の人に分け与えてあげる、こういう奉仕が必要です。それはとても尊いことです。でも同時に自分自身が聖霊様がくださる知恵や知識によって信仰の歩みをしていかなければ、そうでなければ教えることはできたとしても人々の模範になることができない、エグザンプルになることができないわけです。私たちは誰も自分の力で神様の御心を行うことはできません。御心を行うことができますようにというのが私たちの祈りなんですが、そのためには聖霊様をいただかなければいけません。神様の御子であるイエス様でさえそのご奉仕をなさるのに交渉外に入られる前に聖霊の注ぎを受けられたのなら、私たちにはなおのことそれが必要です。私たちは聖霊様によって初めて神様の御心を行うことができます。神様から与えられた使命を果たすことができるようになります。さて聖霊の賜物、今二つを話しましたが、もう一つの意味は、この使徒の2章38節で言われている意味です。今までのところでは聖霊様は奉仕の力であり人格の力として描かれていましたが、この2章38節でペテロが説教していました聖霊の賜物が与えられるという時には、その賜物とは実は聖霊ご自身なのです。聖霊が与えてくださる何かではなくって、聖霊ご自身が聖霊の賜物という言葉で言われているのです。新改訳聖書ではあるいは新共同訳聖書でもそうですが、そうすれば賜物として聖霊を受けます、このように賜物として聖霊を受けますというふうに Gift of the Holy Spirit を訳していますが、本当にいい訳だと思いますね。神様が私たちにくださるギフト、それが聖霊様ご自身であるというのはものすごいことだと思いませんか。それはちょっと言葉で説明できない、それほどすごいことです。聖霊様が与えてくださる奉仕の力、人格の力、それはそれだけで素晴らしいもの。しかし神様はそれだけではなく、聖霊が与えてくださる賜物ではなく、その賜物の与え主源である聖霊様を私たちにくださったというのです。聖書は神様がどんなに寛大な寛容なお方かを教えています。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる、イエス様はそうおっしゃいました。またヤコブの手紙の中には、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そう書かれています。私はこの箇所大好きなんです。惜しげなく咎めることなくって言われているところが皆さんほっとしませんか。神様はケチなお方でない、気前の良いお方です。いつも私たちが求める以上のものをくださいます。また何度お願いしても、またか、前も教えてやっただろう、前にもしてあげただろう、そうおっしゃらないんです。 私は神様に教えられたらまた忘れますから、神様また教えてください、いつでも祈るんですけれども、何度祈っても神様は嫌がらないで、咎め立てしないで、ニコニコして私に御言葉の意味を教えてくださいます。また力をなくした時に、神様またください、せっかくいただいたのになくしちゃいました、神様はまたニコニコとして、いいよ、求めたらいつでも与えてあげるよ、そう言ってくださるのです。ですから私たちは安心して何度でも神様教えてください、導いてください、与えてください、助けてください、許してください、そう祈ることができます。イエス様はこうも言われました。してみると、あなた方も悪いものではあっても、あれ私たち悪いものですか、あれは人間がみんな罪人で自己中心だということを教えているんですね。でもイエス様は言われましたよ、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうですね、もう自己中心わがままな私であっても、子供のためには自分を犠牲にする、それが父親の愛であり母親の愛です。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして何をと書いてありましたか、聖霊をくださらないことがありましょう。すごいですね、すべてのものの与え主である聖霊様をイエス様は必ずくださると約束してくださっているのです。神様はいつも私たちに最高最善のギフトをくださいます。聖霊様は神様がくださる最高最善のギフトです。神様は私たちに聖霊をお与えになる前に、すでにご自分の一人子を世にお与えになっておられます。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神様はこの世、つまり全人類、全人類には私も含まれますから、こんな私にもご自分の最も愛する御子をお与えになりました。それがクリスマスです。クリスマスに私たちはギフトを交わしますけれども、なぜでしょう、それはクリスマスのギフトがイエス様ご自身だったからです。私たちは神の御子そのものをギフトとして与えられました。そしてさらにイエス様は私たちのためにご自分の命を注がれました。それはいつのことでしたか、グッドフライデーの時でしたね。神の御子はあの十字架の上でご自分の命という最も高価なものを私たちにギフトとして与えてくださったのです。今日はこの後聖餐を守りますが、聖餐式というものはイエス様のその命のギフトが目の前にこうして並べられる時です。目の前に示される時です。そしてこの命のギフトを信仰を持って受け取る時なのです。それだけではありません。神様はさらにもう一つの素晴らしいギフトを与えてくださいました。イエス・キリストを信じる者に聖霊を与えてくださった。これがペンテコステの日なのですね。クリスマスに、グッドフライデーに、ペンテコステに、私たちはもうどう言いましょうか、もうありがたくってあまりにも高価で値を私たちが払うことができない、もうただひれ伏して受け取るしかない、こんなに素晴らしいギフトを私たちはいただいている。神様はこれでもかこれでもかというほど私たちに素晴らしいギフトを与えてくださっているのです。神様は聖霊が与える賜物だけでなく、賜物の与え主である聖霊様を私たちにくださいました。どう例えたらいいだろうかなと考えたのですが、あまりいい例えじゃないかもしれません。ジャックと豆の木に金の卵を産む鶏が出てきますね。金の卵だけでもすごいでしょ。ジャックはその後大金持ちになってお母さんと幸せに暮らしましたということでお話が終わるわけですが、しかし金の卵と、皆さん金の卵を産む鶏とどちらがいいですか。 どちらがもっと素晴らしいと思いますか。それは金の卵を産む鶏の方ですよね。言うなれば神様は金の卵という賜物をくださる、確かにくださるんですが、それを金の卵を産む聖霊様を与えることによって、私たちのうちに次々と良き賜物を私たちの人生の中に、生涯の中に生み出してくださるんです。そのためにまず最初に聖霊様ご自身を私たちに与えてくださっている、そのように理解してください。しかしながら聖霊様をいただくということは、私たちが聖霊様を思い通りにできるということではありません。私たちは聖霊様をいただくんですけれども、聖霊様のオーナーになるのではありません。逆です。全く逆です。聖霊様を私たちが受けるということは、聖霊様が私たちのオーナーになってくださり、聖霊様が私たちに承認をして、お前は私のものだ、私たちが聖霊様の所有物になることなのです。聖霊は神様です。私たちの主です。私たちのしもべではありません。私たちがしもべになって聖霊様に服従する、それが皆さん聖霊様をいただくということなのです。今朝そのような信仰を持って、聖霊様を私たちの心の中に、生涯の中に、人生の中に、生活の中にお迎えしようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは愛にあふれたお方です。またご自分の愛に忠実なお方です。あなたは長い長い歴史の中で常に約束し続けておられた聖霊を、その約束の通りにペンテコステの日に弟子たちに与えてくださいました。今も悔い改めてバプテスマを受ける者に同じように聖霊を与えてくださいます。聖霊様を正しく受けることによって、私たちは聖霊様が生み出してくださる豊かな賜物を受けることができます。あなたからのこの最高のギフト、正しい信仰によっていただくことができますように、またこの後の聖餐で主イエス様と共に聖霊様を私たちの心と生活にお迎えすることができますよう導いてください。尊い主イエス・キリストのお名前で祈ります。